高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話、交通の話をしましょう。2年前になります。2016年の12月に福岡市で、病院にタクシーが突っ込んで、10人の方が亡くなったり怪我をしたりしたという、そういう事故がありました。で、これは自動車運転死傷行為処罰法という車の関係の事件をまとめた法律の過失運転致死傷罪に問われた、そのタクシーの運転手さんが問われたわけですが、この初公判が5月に福岡地裁で開かれました。で、被告人はブレーキを踏んでも踏み込めなくなったということを言って、車の方に原因がある、自分としては制動をかける努力をしたけれどもそれが果たせなかったといいますか、効かなかったと、こういうことを理由として無罪の主張をした。この裁判ではこの被告人の元タクシー運転手の運転操作といいますか、車両操作が適切適正であったかどうかということをめぐって争われることに今なりました。おととしの12月、1年半を経ての公判の間は公判前整理手続きが行われていて、そこでさまざまな争点の整理が行われたということだと思われますが、結局そういう形で被告人弁護人が無罪を主張する。車両に責任があるのか、それともドライバーの責任か、こういうことが問題になる、そういう事件ですね。この車両はトヨタのプリウスでした。プリウスにはさまざまな問題がある、欠陥があるといったような議論がかつて指摘をされ、実際に発生した事故でドライバーが車が言うことを聞いてくれなかったというような主張をした事例があって、それで一体このトヨタの車はどうなってるんだ、こういう議論もされた、そういういわば車種ですね。で、この事件では、今回の事件では公訴事実、起訴状の中に書かれているものを公訴事実と言いますけれども、公訴事実の中ではタクシーを停止させる際にブレーキペダルを踏むつもりが誤ってアクセルペダルを踏み込んだと、こういうふうに認定された、そういう起訴になっているんですね。それで結果時速約86キロで走ったと、あまり広くない直進道路で、その突き当たりのところに病院があったという、確かそういう道路構造だったと思うんですが、そこに従って直線的に突っ込んだと、こういう事件でしたね。で、病院の近くにいた入院中の患者さんの方が亡くなって、それからその見舞いに来ておられた訪問者の方がそのそばにおられたものですから、その方々が亡くなって、つまり患者さんとお見舞いに来られていた方2人が亡くなったということになり、さらにその先タクシーが病院の中まで突っ込んでしまったものですから、院内におられた7人の方々が重軽傷を負ったと、こういう事件だったんですね。で、いくらブレーキを踏んでも車は加速してしまった。で、そして自分はついに意識を失ってしまった。 こういう主張をしている。実はこういう車両はですね、その事故が起こった時にその際に車がどういう状態にあったかということを、そのブレーキの状態とかさまざまな部位の状態を記録するイベントデータレコーダーというものがあるんですね。イベントデータレコーダー EDR というふうに普通言ってますけれど、この EDR が車には積み込まれている、まあコンピューターですね。タイヤの動きであるとか、ブレーキペダルやアクセルペダルの踏み込み状況とか、そういうものが非常に小刻みな時間単位で記録をされているという、記録していくというその状態になっていて、それがこのクラッシュがあったりしますと、その直前の状況がそこでフリーズされるといいますか、固定されて記録として残るんですね。でこれを解析したと、検察官はその解析した結果に基づいて、ブレーキが踏み込まれているのではなくて、アクセルが全開するところまで踏み込まれていた、そういう記録になっていると。だからアクセルが踏み込まれているんだと。で踏み込んだのはそれは運転者だと。だから運転者がブレーキを踏んだつもりでアクセルを踏んでるんだと、まあ、こういう主張をしたようです。ブレーキと間違えてアクセルペダルを踏み続ける、踏む、こういう事件が時々ありますね。特に高齢者にそういうことが多いんだといったような議論がよく指摘をされます。実際そういう事例もあるのだと私も思ってますけれども、さあ全てがそうかどうかが問題です。弁護側はこの初公判の場で、この EDR イベントデータレコーダーは速度を正確に反映していない、つまりイベントデータレコーダー自体に問題があった、この解析の結果が正しいと言っても信用できないんだという、こういう主張をしたようです。さあこれから審理が始まっていくわけですけれども、どういうことになっていくでしょうか。まあ、私自身この車に欠陥があるのではないかという、そういう問題の事件を引き受けて弁護したことがあります。この場でも皆さんに、昨年だったでしょうか、一昨年だったかにご報告もしたと思うんですが、そういう経験を踏まえて申し上げると、確かにそういう EDR が不正確であるというか、信用ならないという状況だという、そういうこの弁護人の主張には理解できるものがあります。しかしながらなかなかその証明は難しいですね。実際に不具合、エラーが起きないはずのパソコンが、何が原因かは分からないけれども、突然不具合になる、エラーが出るといったような経験を私たちは時々します。でそういうことが、間違いが起きないはずの装置の場合でも起きることがないとは言えない。バグるというような言葉をよく使いますが、バグってしまうということがある。何が原因かはよく分からない。データがそう間違っていないから大丈夫ですと言われた場合にも、そのデータを承認調べすることができるわけではないから、データに逃げ込むということが可能になってしまう。データは絶対に信用できるものかっていう疑問を私たちは常にこう引きずりながらと言いましょうか、抱えながら事件に対応していくということが出てきます。特にこのコンピューターの登場の中で、データというものはその装置の中に全ての正しさが込められているという議論に逃げ込まれてしまうと、もうそれ以上に疑問をぶつけてもぶつけようがないということになってくると、装置は正しいはずだという理屈だけで答えが出てしまう、そういう問題に、ぶち当たるような事件というのが時々出てきますね。 悩ましいというか非常に問題だと思いますが、裁判所がこういう事象事態に対して、誠実に謙虚に立ち向かうという姿勢を持たないとですね、一種の機械進行、装置進行、機械や装置に間違いが起こるはずがないといったような、それだけで結論が出るという、結論を出してしまうという、そういうことも起こり得ます。それは問題だと私は思います。私たち皆さんの経験の中でやっぱりこういうおかしいことはあるんだよなというような、そういう問題意識があるときに、それをどのように証拠にまで昇華させることができるか、レベルアップさせて裁判所になるほどと思わせるものが勝ち取れるかという悩ましい課題に私たちは直面しているという気がします。さあ、この事件の判決のに私たちの関心を寄せて、また皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。